お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は放射線科の土屋七重先生をお迎えして、 MRI 検査で何がわかるのというテーマでお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、琉球大学放射線科の土屋と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先生、早速なんですが、この MRI 検査、どんな目的で行われる検査になってくるんでしょうか。
はい、MRI 検査は治療前にがんの有無の広がりとか、あと他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するとなど、さまざまな目的で行われる精密検査になっています。MRI 検査では、検査の目的によっては、造影剤を飲んでいただいたり、静脈から注射をしたりすることがあります。
はい、わかりました。その MRI 検査、どのような検査になっていきますか？
はい、MRI 検査は、強力な磁石と電波を使って、磁場を発生させて行う検査です。で、強力な磁場が発生しているトンネル状の装置の中で、この FM ラジオなどで用いられている周波数の電波を体に当てて、体の内部の断面を様々な方向から画像にします。一言で MRI 検査といっても様々な種類がありますので、同じ病気に対して何回も複数回の MRI 検査を行うこともあります。
はい。この、なんていうのかな、映像とかっていうのは、ニュースでもそうですし、ドラマもありましたので、結構皆さんね、こういった形でやるんだっていうのは、視覚では、分かっているような感じもしますけれども、
はい、
この MRI とまたもう一つ CT 検査というのもあるかと思うんですが、はい、その違いというのは何でしょうか。
はい、ありがとうございます。MRI 検査はがんなどの病気の部分と正常な組織との信号の差ですね、コントラストを画像上で区別しやすい検査になっています。MRI 検査はCT 検査では正常な組織との区別がつきにくい臓器を、例えばですね、脳とか乳腺、あと肝臓、子宮、卵巣、前立腺や骨軟部、皮膚とか、そういった部分に生じる病気の診断に非常に有用な検査になっています。で、また CT とは違って、X 線を使わずに磁石と電波を使うので、被曝の心配がないところが CT と異なる部分になります。ですので、お子さんや妊婦さんの検査でも使用されています。CT 検査では血液の流れを評価する場合は造影剤が必要になるんですけれども、 MRI 検査では血液の流れを造影剤を使わずに病出することもできます。ですので、脳動脈瘤などの血管病変の評価でも MRI が使用されます。ただし MRI 検査の時間は15分から1時間と CT に比べてすごく長くかかってしまうんですね。ですので交通事故などでですね、出血があったりとか、あと大動脈瘤が破裂しているのが疑われるなど、一刻を争うような状態の際は MRI 検査ではなくて CT 検査の方が有利になります。
その時の状況に応じて使い分けるということですね。
はい、その通りです。はい、
じゃあこの MRI 検査を受ける際の注意点というのはあるんでしょうか。
はい、MRI 検査は撮影する部分にコイルと呼ばれる専用の用具を体に装着してベッドに寝た状態姿勢で検査を行います。検査の際はベッドが自動で動いてトンネル状の装置の中に入ります。で、磁場を発生させるときに装置から工事現場のような大きな音がするので、検査中はヘッドホンや耳栓をですね、装着して検査をすることもあります。で、先ほどもお話ししたように MRI 検査というのは非常に時間がかかる検査になっています。 で体を動かしてしまうとうまく画像が作れなくて画質が落ちてしまうことがあるのでできる限り同じ姿勢を保つことが必要になります。で撮影部位によっては息を止める必要もあります。なので安静が保てないような方だとなかなか検査が難しいことがあります。あと MRI 検査は強力な磁石やですね電波を使うので、事故や火傷に十分な注意が必要になります、うん、ペースメーカーを装着されている方や人工内耳を使用されている方など金属類が体内に入っている人やあと磁石を使用したインプラントですね歯のインプラントをが埋め込まれている方は検査を受けられない場合があります、うん、あとですね入れ墨とか、うん、アートメイク眉毛をアートメイクされている方とか、はい、あとマスカラとかも火傷の原因になることがあると言われていて、うん、その場合はですね事前にお化粧を落としてもらったりとかする必要があります。あと最後に装置の中の空間が狭いので閉所恐怖症の方は検査が難しいこともあります。
いろいろ注意点あるんですね先生。これもう例えばそうやって入れ墨とかアートメイクに関してはお化粧のように落とすこともできませんよね。
そうですね。
その場合はもう MRI ではなくてということですか。
そうですね。MRI がけどどうしても必要な場合は、うん、その入れ墨とアートメイクの場合は検査中にそこが熱を持ってしまって、うん、やけどの原因になるので、はい、こちらからですね検査中にその部分に熱さとか、はい、違和感を感じないかどうかっていうのを確認しながら、できるところまで検査を行うということはあります。
そうなんですね。今ね意外とアートメイクとか昔はそんなになかったと思うんですが最近は技術も発達していって自然に見えるアートメイク多いですからね。
そうですね。
意外となさってる方がいるかと思うんですけれども、まあ、その辺は注意しながらということになるわけですね。そうですね、はい、閉所恐怖症の方はやっぱり結構狭い空間だとしたら厳しいかもしれませんね、
はい、そうですね。あと、うん、意外とですね自分は閉所恐怖症であるということが分かっていなくて検査を始めてみるとあこんな狭いところ怖いと思う方もいらっしゃって途中で検査やっぱり無理ですってなるような方もいらっしゃいます。
いやそうかもしれませんね。実際にそうやって狭いところに入るって日常生活の中で多分そんなに回数あるかないかぐらいだと思うの で、
そ, うです、ね、
そこで分かるっていうのは分かるかもしれません、
はい、
意外とね、はい、でじゃあ先生造影剤、まあ、使用することもあるということなんですけれどもその造影剤について教えてください。
はい、造影剤というのは診断にあたって情報量を増やすために画像にコントラストをつける検査薬です。で MRI 検査では通常ガドリニウム造影剤というものが使われます。使い方は静脈注射によって造影剤を注入します。腎機能が正常であれば注射後6時間で 80% 以上が腎臓から尿として排出されやがて全てが体外に排出されます。重い腎臓の病気のある方は腎臓からの排出が遅くなる可能性がありますので造影剤を使用する前には事前に血液検査で腎機能を確認してから造影剤の投与の可否を判断しています。うん、で副作用の頻度は CT で使用される陽度造影剤に比べてガドリニウム造影剤は少ないです。ですけれども4万人に1人の割合でショックだのなどの重篤な副作用を生じることがあります。ジンマジンとか薬で発疹が出たことがある人やアトピー性皮膚炎などのアレルギー体質の方は副作用を生じる可能性がそれ以外の方に比べて 3.8倍、うん、で気管支喘息の方は約 1.5 倍ほど多いと言われています。また以前造影剤で具合が悪くなったことがある方も高い頻度で副作用を生じる可能性があると言われています。で造影検査の副作用で嘔吐することがありますので満腹の状態で嘔吐してしまうとこの吐物をですね大量に誤嚥してしまう危険があるので、うん、造影検査を受ける2時間前はお食事を控えていただくようにしています。で水分はお取りいただくことは問題ないですし造影検査の前後で十分に水分補給をしていただくことで造影剤の排出を早くすることができるので水分は問題ないです。
はい、ありがとうございました。先生、この副作用の話、まあ、そんなに多い割合ではないということなんですけれども、まあ、それを聞くと、まあ、造影剤の使用、まあ、ちょっとね、どうしようかなというか怖く感じる方もいるかとは思うんですけれども。
はい、造影剤の使用というのは主治医の先生が患者様の状態を見て利点が危険性よりも勝ると考えられた時に提案をしています。でご心配な点があればですね、遠慮なく質問することが重要だと思います。で検査の依頼を受けた私たち放射線科医も造影剤が本当に必要とされる検査であるかどうかチェックを行ってます。また琉球大学病院では検査中は放射線技師、看護師、医師がそばで待機していまして、仮に副作用が生じた際には迅速かつ最善の処置を行います。で定期的にですね、副作用に対する緊急シミュレーショントレーニングを多職種のチームで行っていて、非常時に対応できるよう万全の準備を行っていますので、安心して検査を受けていただきたいと思います。
はい、それを聞いてちょっと安心しました。さあ最後になるんですけれども先生ね、MRI 検査の最新情報を教えてください。
はい、MRI 検査では本当にいろいろな情報を得ることができまして、日進月歩でですね、次々と新しい撮影技術が開発されています。脳の活動状態が分かるファンクショナル MRI や、あと神経の走行を描出する拡散テンソルイメージ、あと腫瘍や臓器の組織成分を解析する MR スペクトロスコピーといった MRI 検査もあります。で心臓の動きを見る動体画像や血液の流れる方向とか量を計測するといった 4D フローイメージングというのもあります。で琉球大学病院ではこのような最新技術を応用した MRI 検査を行っています。で医学の発展を目指してですね、このこういった MRI の最新技術を使用した臨床研究も行っています。
はい、まあ、一口に MRI 検査といってもいろんな検査があるわけなんですね。まあ、これ先生、まあ、まだねお時間が少しあるので、はい、いろいろ聞いていきたいんですけれども、まあ最近のドラマでよくこう取り上げられていて、皆さんがそこにすごく興味を持って見ていることが何年前かな、もうそのあったと思うんですけれども、はい、その時によく先生いろんな方から、あ、検査技師なんですかとかって言われて、はい、こういろいろ聞かれたことってないですか。
そうですね、うん、今までこの放射線科医って何をしているのか、あまり患者様の前に出ることが少ないので、
ですよね、
はい、うん、そういった認知度が増えたのはすごく嬉しいなと思います。私も家族が、医療関係ではないので、実際どんな仕事をしているのかというのを、うん、ドラマなどを通じて、私の仕事を理解してもらっているのかなというふうに思います。う
ん、そこを目指す学生の方も増えてきたんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。
そうですね、うん、興味を持ってくれる学生さんも多くなっているのではないかなと思います。
先生今先ほど言いましたようにね、患者さん と直接なんていうのかな、まあ、もちろん検査するときには関わりますけれども、はい、その中のこう表立って出るわけではないというところでは、やっぱりさ先生おっしゃったように認知度が低かったわけですけれども、はい、こうやって皆さんが分かるようになっていって、とても大切な検査の部分を担っているんだなということがみんなに分かっていただけるというのはとても嬉しいですよね。
はい、とても嬉しいです。
はい、まあ、MRI 検査、いろんな、まあ、まずこういろんな診断をつける前に必要な検査になってくるという中で、まあ、受けられることができる人とそうでない人と、まあ、その状況に応じて違う検査をやる人とというところで、まあ、先生方と一緒に、なんて言ったらいいのかな、これはうまく言えないですけれども、
はい、
検査技師の先生方も一緒になってチームでその患者さんの本当にいい方向性を持って治療していくっていうところになっていくわけですよね。
はい、おっしゃる通りです。はい、チームで医師がどういった撮影のするのか方法を考えて、うん、でそれを工夫してですね、綺麗な画像が撮れるように、うん、技師さんが実際に検査の場で装置を動かして検査をするという、うん、職場です。
ありがとうございます。先生、おまけに一つだけ聞いていいですか。
はい、
こう映すじゃないですか。本当にこうリアルに見えるわけじゃないですか。その時に、はい、こんなものまで見えちゃったっていうのってあります。
あ、こんなものまで見えちゃったっていうのですか。
何か、
うん、そうですね。なんかもう私はこう仕事をしていて正常画像がどんなものか分かっているので、はい、今こんなものまでと思う感覚はないんですが、あの学生の頃にこう、うん、一番最初に解剖実習というものをするんですけれども、その解剖実習をした後にこう画像を見た時ですね、あの骨の中で耳の骨の中にあるですね、はい、あの感覚、はい、平衡感覚を司る器官が あると思うんですけど、ね、うん、そういったものがですね、こう CT できれいに細かい構造なんですけど、それが全部ですね、いろいろな骨とかですね、小さな渦巻きとかですね、そういったのもきれいに見えるんですね、はい、なんかそういったところはとてもあの感動しました。
はい、はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院放射線科の土屋七重先生をお迎えして、MRI 検査で何がわかるのということでテーマを持って皆さんにお届けしました。先生、本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。Thank you.
Thank you.